四旬節に入りました。四つの旬の季節と書きます。旬は10日間ですから40日間となります。ご復活前の改心と償いの季節です。すでに今年の灰の水曜日に参加されて受難の手術で持ち帰った枝を焼いて灰にしたものを頭に受け断食の務めを果たした人もいるでしょう。大祭の務めで私も腹ペコになりました。この四旬節を過ごす中で神が喜んでくださる生き方、神が受け入れてくださる生き方をこれまでよりも目指すことにしましょう。その四旬節の最初の日曜日の福音朗読にイエスが誘惑を受ける場面が選ばれています。イエスが悪魔から誘惑を受けてそれをきっぱり跳ねのけた、ただそれだけのように思えるかもしれませんが、一つの箇所をもうちょっと丁寧に読む、掘り下げるともっと朗読から学べると思います。その言葉は誘惑する、試みるという言葉です。特に朗読箇所の最後の場面で悪魔は神の子ならここから飛び降りたらどうだと誘惑しますが、それができるのを聖書の中にこう書いてあるじゃないかと聖書を引っ張ってきます。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。イエスもこれに対して聖書の言葉で反論します。あなたの神である主を試してはならない。誘惑する者も誘惑を退けるイエスも聖書の言葉をよりどころにしています。そうなると聖書の中で誘惑、試みはどのように使われているのか知る必要があるでしょう。そこで調べてみると誘惑、試みについて2通りの使い方が示されていました。人が人を試みる、誘惑するという時と、神が人を試みるという時、この2通りの使い方があるそうです。人が人を試みる、誘惑するのは人への不信と疑い、神への不信と疑いを生じますが、神が人を試みるのは試練を与えるだけでなく、神の計らい、神の愛を体験する訓練にもなるのです。改めてこの朗読の中身を確かめると、それは主を試そうとする思いなのですから、悪魔のこの試みはですね、主を試そうとする思いなのですから、そこからは神への不信と疑いしか生まれません。人からの誘いや自分自身の心の中の声が神への不信と疑いしか生まないものであれば、それはきっぱり断るべきです。一方、試練を感じながらもそこに神の計らいや神の愛が感じられるなら、試練は単なる誘惑ではなくなるのです。この世の中に試み、誘惑は数えきれません。誘惑の渦の中にいると 言ってもよいかもしれません。それが神への不信と疑い、人への不信と疑いを生んでいるなら、あえてそれらに向き合う必要はありません。きっぱりと断り、離れるべきです。しかし試みや誘惑の中には、神の計らい、神の愛を体験させてくれるものもあるのです。イエスは40日間、誘惑の渦の中にとどまり、すべてに御父のご計画、御父の愛を見出しました。私たちも四旬節を過ごす中で、自分に降りかかる試み、誘惑と向き合い、そこに神の計らい、神の愛に触れる体験を見出していきましょう。まあ、あるいはその誘惑を神の愛に触れる体験にしていきましょう。神への不信と疑い、人への不信と疑いを生むものからはすぐ離れましょう。共にいてくださるイエスがとどまるべきか離れるべきかを見極める目を私たちに育ててくださいますように。